皆さんこんにちは。ただいまより1998年7月日本 GAP 東京本部月例セミナーを開催いたします。本日はお休みの中、遠路よりお越しいただきまして誠にありがとうございます。日本 GAP 会員の皆様におかれましては、日常生活におかれましてもアダムスキー哲学をご研鑽のこととお喜び申し上げます。日本 GAP は最古の UFO 研究団体として、日本はもとより世界でも最大級を誇る UFO と宇宙哲学の研究団体です。日本 GAP 会長久保田八郎先生は、実に37年もの長きにわたり世界に例のない GAP 活動を続けてこられました。久保田八郎先生はスペースピープルの方々よりジョージ・アダムスキー氏を通じてもたらされました宇宙哲学を長年この月例セミナーで解説し、 GAP 会員の方々に分かりやすく指導されてまいりました。この長年の指導により、奇跡的な体験をしたり精神的に素晴らしい向上を遂げた人、また UFO を頻繁に目撃するようになった会員も多数おいでになります。また本日の解説講義、生命の科学を久保田先生ご自身も日常で実践され、この書物の偉大さは先生が自ら実践して証明されております。本日も万物を存在させ生かしておりますただ一つの偉大な力、宇宙の意識を理解いたしまして、皆様と一緒にアダムスキー哲学を学び、意義ある素晴らしい月例セミナーでありますようにご期待申し上げます。それではプログラムの進行を相田裕子さんにお願いいたします。
それではこれより日本 GAP 会長久保田八郎先生によります宇宙哲学解説講義に入ります。本日は新アダムスキー全集第3巻生命の科学第2課からです。それでは久保田先生、よろしくお願いいたします。皆様盛大な拍手でお迎えください。
皆さんこんにちは。今日は大変暑い日でありますが、それにもかかわらず遠いとこから多数の方がお見えになりまして、どうもありがとうございました。このところ大変暑い日が続きまして、なかなか歩き回るのは大変ですが、まあ今日なんか雨が降るよりはいいと思いますね。暑いけど天気になってよかったなという、良い方向に私は考えるようにしております。でこの前の、その前に先ほどは岡田君に大変素晴らしいお話をいただきましてありがとうございました。岡田君は今年3月に大学出たばっかりでして、まだ若いんです。今22歳かな、23歳、非常に前途有望な青年でありますが、今頃の若い人はとかく問題が多いんですね。官房みたいだとよく言われますが、道君は全然違いまして、非常にしっかりしておりまして、また礼儀正しい青年です。で、お父様が NTT のかなり偉い方なんだそうでして、それからお母様はお花の先生だと聞いておりますね。でご家庭が大変、上品な立派な家庭のようでして、そういうところで、育てられました岡田君が、まだ、こうしたGAP 活動で非常に熱意を持って精神世界の探求をやっておるということは、これ大変素晴らしいことであると思いますね。前途有望な道君を大いに一つ期待したいと思います。それで私はですね、先月はもうこちらへ参りまして、 ここでお話しいたしまして、実はあの時かなり体がフラフラしておりまして、時々ぶっ倒れそうな状態だったんですが、まあ何食わぬ顔をして元気良さそうにやっておりました。でも今日はもうすっかり体調が元通りになりましてね、何ともありません。ですから今日は精一杯に一つ頑張りたいと思います。でこの頃 UFO 問題はかなり、低迷しておりまして、一般でもほとんどもう、問題にされないというような、新聞報道にも出ないような状態でして、あんまりパッとしないんですが、しかし出現するところにはやっぱり出ておるんですね。ただそれが取り上げられないだけだということのようです。特に加藤君はですね、しょっちゅう見ております。昨日も見たとか言っておりましたですね。そしてこの前はあの神宮外苑のあそこにちょっと広い公園みたいなところがありますが、そこへ行った時に、中国人の団体がそこに芝生の上に座って、そして一度車座になって何か瞑想をやっていたそうですね。まあ大宇宙思念法のようなものをやっていたんでしょう。そうしたら上空をひょっと見たら、その真上にやはり円盤がちゃんと出現していたのを見たと言っておりました。今日私がこっち一緒に来る途中、その話を聞いたんです。やっぱりああいうような全員で大勢で瞑想をやりますと、その波動が非常に高周波の波動になりまして、上空へ放射されますから、やはりあの異星人側もそれに対して感応しやすいんでしょうね。ですから皆さん方もし UFO を見たいと思われますならば、そういう自由意志を起こすのは一向差し支えないんですが、ただ出てこい出てこいというようなことではダメですから、やはり一種のああいう大宇宙思念法みたいなものをやって、まあ、この時は目を開けたままがいいんですが、そして自分の想念波動を非常に純粋化させて、その想念波動っていうのはあの上空、まあ、いっぱい一体に、放射されますからね。聞くところによりますと、人間一人の想念波動はほとんど宇宙全体にまで届くんだそうですね。それぐらいの強烈な力を持っているんだそうです。ですから当然良い想念波動ならば、それに感応して同調して上空に UFO が出現するということは十分考えられます。そういうふうにされるとよろしいでしょう。まあいずれその UFO 問題もまた復活して、復活ではおかしいですが、いずれ一般の注目の的になると思いますが、今は世紀末といいまして、もう20世紀の終わりだと、何が起こるかわからないという、かえって恐怖心を煽り立てるような予言のようなものが多いもんですから、その方に気を取られているわけで、どうも具合が悪いですね。ですがあのノストラダムスの予言、それから江戸川啓示の予言などは、あれはもう一切あの耳を貸さない方が良いです。ああいうことはあの実現はしませんからね。ノストラダムス自身は悪い人ではなかったんですが、それを解釈した本の中がでたらめなことが書いてあるんですよね。勝手な解釈をして本当の解釈じゃないんです。まああれ金儲け で出した本だと思います。昔から出てますがね、ノストラダムス あの詩のような解釈を本当に正しく解釈できる人はまずいないと思います、世界に。そういうことですから、ああいうものにあんまりあの、騙されないようにですね、そして、暗い想念を起こさないようにやっていきますならば、実際に何かが起こってもそれを自然に逃れるようになるというふうに考えられます。だいたい今危ないのが富士山あたりですね。それからその他あちこちで火山が ちょっと危なくなってきた、火山系統の山がですね、この間新聞を見ますと、あの岩手山がどうも危なくなってきたというようなことが出ておりましたですね。岩手県のあの有名な岩手山です。石川啄木が歌にも歌っていますが、何か危ないんだそうですが、まあ日本は地震列島ですから、どこでいつ何か起こっても分かりませんが、南関東でも何か起こるんじゃないかということをしきりに言われておりますが、しかしもしマグニチュード7台から8ぐらいのような巨大な大地震が起こっても、1200万の人が全部死ぬわけじゃないですからね。やっぱ助かる人もおるんですよ。でその助かる人の中にたまたま入ればそれで良いわけで、そのためにはあんまり恐れると、その恐怖の想念波動によって、そういう恐怖すべきものに引っ張り寄せられますから、そうじゃなくて、むしろ明るい純粋な想念を持ち続けるならば、自然にそれを逃れるようになります。大地震の起こる 2,3 日前に休養ができて、どっか行かなくちゃならなくなるとかですね、あるいは会社から急に出張命令ができて、行くようになるとかいうようなことで逃れることができるでしょうね。これはあの広島に原爆が落ちたときに、いろんな、まあ随分不思議な話がだいぶあったんですが、私が今覚えておりますところでは、ちょっと話が長くなりますがね、宇品というところがあります。広島の近くの軍港で有名なところですね。あの宇品に住んでいたあるあの男の方がですね、行商をやって歩いていたんです。何を売っていたのか、品物はよく分かりませんが、行商をやっていたと。で毎日歩き回って個別訪問やるんですからね、その一番大事な商売道具は自分が履く靴なんです。靴ですね。であの頃の戦争中っていうのは革靴がなかなか手に入らない時代です。今はもうどこでも売ってますが、あの頃は革靴が貴重品です。それで自分の靴を非常に大切に可愛がっていたんですね。そうして随分きれいに手入れをしていたそうですが、その原爆が落ちたのは、あれは確か8月の6日でしたね、広島。その朝行商に出ようと思っていたら、靴の中から声が聞こえてきて、玄関先で手入れをしていたら、靴の中から声が聞こえてきて、今日は広島へ行かないようにしてくださいと言ったそうですね。はっきり日本語で聞こえたというんです。そこでその人は非常に純粋な人ですから、これは何かあるんじゃないかというわけで、広島へ行こうと思っていたのをやめて、近づかないようにして地元を歩き回っていたところ、そこで原爆が落ちて、その人は助かったわけです。不思議な話でしょ。これはやはり可愛がっていた靴を形成していた細胞群である、あの原子群がですね、原子の塊ですから、原子群がそういう想念を発して主人を助けてあげようというわけで、想念を発して、それが特殊な何かの方法で声になって耳に響いたとしか思えないんですね。そういう話があります。前置き長くなりましたが、今日は23ページのレクチャーに、心とその成分というところですね。人間の心と言いますのは、これは英語ではマインドと言います。でこれに関してアダムスキーがこの第2課では非常に詳しく説明しております。心とは何かというあの込み出しの次に、さて今度は感覚器官で成り立っている心なるものを分析してみましょう。このセンスマインド、感覚器官の心、普通に言う心と同じと括弧の中に書いてありますが、アダムスキーの造語でありますところの 造語でありますところのセンスマインドという言葉を、この原文では非常に、頻繁に用いております。英文では。で、私は昔これを翻訳するときに、この生命の科学が最も難しかったんですね。彼の造語が多いもんで、もうわけわからない。普通の辞書にも全然意味が、意味じゃない、その言葉が出ていないということが随分ありましたです。まだ田舎にいた頃ですかね。まあ普通の英和辞書、あんまり悪く言っちゃいけませんが、かなりいい加減なのが多いですね。例えばこの前フランスでワールドカップがありまして、サッカー、日本は惨敗しましたが、あれはまあ日本はサッカーの後進国ですからね、まあ負けるのが当たり前で、それもボロ負けじゃないですか。あれだけやればいい方ですよ。で、負けた国のその応援団、このから英語でサポーターという、まあ、これは正しい英語ですが、その中に反狂乱になって暴れ出す者がおりますが、これをフーリガンと言います。フーリガン、で、これをですね、英和辞書で引いてみますと、ヤクザとかゴロツキといったような意味が書いてあるんです。これは間違いですね。ヤクザとかゴロツキというのは、普段そういうようなことをやっている人間をヤクザゴロツキというでしょ。ところが、ああいうスポーツの大会で騒いだりするのは、普段は善良な人間だが、カッとなって熱狂的になって暴れる人、一時的に暴れる人をフーリガンというんです。だからヤクザゴロツキという辞書に出ている訳語は、あれは間違いです。まあ、そういうふうにあんまり当てにならないんですね。で、私はこのセンスマインドという言葉がわからないもんですから、マインドはわかりますが、センスとつながっていて、これはどういう意味なのかなと思って、昔私田舎でアメリカ人の宣教師の方と非常に親しくしておりまして、まあ、実際英語も教わったんですが、その先生に聞いてみましたら、これは感覚器官が作り出す心だということを教えてくださったんです。やっぱりアメリカ人の教養のある人は分かるんでしょうね。感覚器官が作り出す心というんです。で、その感覚器官というのは4つほど主にありまして、まあ、随分あるんです。人間の体の感覚器官はもう無数と言っているほどあるんですが、主なのは目と耳と鼻と口ですね。この4つ、これをアダムスキーは Four senses って言ってますね。Four senses、 4つのセンスを複数にして Four senses と言ってます。4つの感覚器官で、こういうふうに言うと大体もう目と耳と鼻と口というのが分かるんです。で、人間の心はですね、普通に言う心はマインドというんですが、これはアダムスキーによれば4つの感覚器官から形成されて人間の心というものが出来上がっているというわけです。それはそうでしょう。目というものが外界を見ますね。外の世界、自分の体以外の、もうこの自分の皮膚から1ミリでも外側は、これ外界という、外の世界という意味で外界、あれ外界と読まないで外界というんですね。哲学用語です。それから自分の体の皮膚から内部は、これは内界と言います。哲学用語ですね。その外界を私たちは目で見て、それで反応を起こします。ああ、あれはなかなか綺麗な人だな、これはちょっと不細工だなとか、なんとかなんとか自分で勝手に判断するわけですよ。あるいはまた音響を聞いて、耳で音響を聞いて何かの音楽が聞こえてきます。で、それを聞いて、ああいい音楽だなと思う人があれば、まあ、例えばですよ、そうですね、まあ、ベートーベンの、の交響曲、 ピアノコンチェルトの第5番皇帝というのを聞くと、なかなか素晴らしい曲ですが、あんなのを聞いて単なる騒音にしか聞こえない人もあるかもしれない、うるさいなと思う人もあるかもしれません。それは勝手に自分の耳がそういう反応を起こしているんであって、音楽自体は絶対的な価値を持っているんで、それはもうそれ自体美しいもんですが、人によって反応は違うんですよ。あるいはまた鼻でもって匂いを嗅ぎますが、これまた人によってそれぞれ好みがありまして、いい匂いだと思えば、いやこれは良くないというふうに考える人もあるでしょう。それから味の方を味わう味覚ですね、これもやはり人によってずいぶん違います。例えばトマトという果物、あれ非常に美味しいという人もあれば、あれは臭くて嫌いだという人もありますね。人によってみんな違うわけです。そうしてみんなそれぞれその4つの感覚器官で天で勝手な自分の心を作り上げているわけです。だから人間の心というものは絶対的なものではないんで、当てにならないものだということですね。そのことをまず前提としてよく理解されますならば、アダムスキーのここで言ってることはよくわかります。このセンスマインドは実際には絶え間のない学習を続けながら創造されていく過程にあります。それは結果の観察、結果というのは現象の一般にある現象の世界の観察から波動を感受する観光板のようなものです。そして大抵の場合、心の下す結論は自然の法則と一致しません。それはそうです。心というのは非常にいい加減ですから、自然の法則とはほとんど合わないんですね。で、心の活動をさらによく理解するため、4人の異なる人々のようにそれを4つの部分に分けて考えることにしましょう。24ページに行きまして、最も有力な部分は視覚です。目ですね。これは重要です。で、その次は聴覚、耳、続いて味覚と嗅覚という順序になります。で、触覚はどうだと、皮膚全体の触覚ですねとあなたは言うかもしれませんが、それは感覚器官ではなく神経の衝動反応だと言ってよいでしょう。しかしそれは心に感覚器官の反応を伝えるのです。各感覚器官はそれぞれぶっこに働いているために、時として他の感覚器官と衝突することもあります。例えば視覚は美しい花を認めるかもしれませんが、それが放つ匂いが嗅覚にとって極めて不快なものであれば、嗅覚はそれを拒絶します。ですから心の統一はすでに破られています。こういうことよくありますね。非常に目で見てきれいな花があるんですが、そばへ寄ってみれば悪臭を放つというのがありますが、まああれも花がやはり自己防衛のためにあれは悪臭を放っているんだろうと思いますが、ちょっと例が今思い浮かびませんが、そういうのがあります。だから結局、心がもうすでに統一が破られているわけです。他の感覚器官についても同様のことが言えます。ある感覚器官、4つの感覚器官のうちのどれかは何かを好むかもしれないが、他の感覚器官はそれを嫌うかもしれない。そしてこのことが起こっている間、結果として苦痛と不愉快な状態が起こります。これは地球人の特徴ですね。4つの感覚器官を統一する力がないんです。ところがスペースピープルの方々、偉大な進化を遂げた惑星の方々はこの4つを見事に統一されしておられるようですから、したがってもう人間の迷いというものを起こさないわけですよ。迷いで、その迷いを起こさない原動力となるものはどういうことかというのを次に書いてありますように、心を意識に任せること。 というところで、込み出しですね、その次の3行目に行きますと、込み出しから3行目に行きますと、4つの感覚器官を奉仕の目的のために結束させることであって、裁きに利用してはいけないということですと。そしてこれは意識の指導によってのみ可能です。なぜなら意識の中には好き嫌いがなく、しかも意識はあらゆる現象の目的を理解しているのですが、心はそうでないからですとあります。でここでアダムスキーが意識という言葉を非常によく用いているんですが、これも普通は、心理学的に言えば、まあ潜在意識とか顕在意識とかいろいろ言っていますが、アダムスキーの言う意識というのは、これはもっとそれをはるかに超えたものでありまして、人体を構成している根源的な魂、これを意識と言ってますね。人体を構成している根源的な魂、これを英語ではコンシャスネスと言いますね。コンシャスネス、アメリカ英語ではカーニシャスネスというふうに、初めの音がコでなくカーに近いようなものになるんですが、まあ多分どっちでもいいでしょうね。ついでながら、イギリス英語とアメリカ英語というのはもう大違いでして、同じじゃないんです。イギリス英語を東京弁としますと、アメリカ英語は完全に関西弁か鹿児島弁ですね。それぐらいの違いがあります。まあ、別に関西や鹿児島は悪く言うわけではありませんよ。それはそれなりにいいところがあると思いますが、まあ、言葉っていうのはどうもしょうがないもんで、そういうふうに形成されたんですからね。ですから、まあ、さっき申しましたように、4つの感覚器官がみんな点で勝手な自分の、自分自身の、それ感覚器官自身の、意見を下して、好き嫌いな感情を表すわけですね。で例えば、白人は日本食はあまり好みません。生臭いと言って食べないんですね。ところが私たちは、特にあの寿司なんかとてもあれは贅沢品として、おいしいおいしいとって食べるでしょう。あの寿司の特に、マグロのあの寿司なんかは、白人なんかはもう見ただけで胸悪くなって嫌だという人が割と多いです。割とじゃない、随分多いですね。そういうふうにもう味覚がですね、口の中の味覚がもうああいうものを望まないような状態に形成されてしまっているわけです。そこでここに書いてありますように、意識はですね、あの24ページの締めから2行目ですが、意識じゃない心です、ね、これはというのは、あれ心はということですね。心は意識の指導によってのみ可能です。なぜなら意識の中には好き嫌いがなく、しかも意識はあらゆる現象の目的を理解しているのですが、心はそうでないからです。心というものは肉体に付随する、一時的なものでして、人間が死んで焼かれたら、あの心というものは感覚器官はなくなりますからね、なくなるんですが、永久に不滅になものとして残るのは意識なんです。これが転生を続けるわけですね。だから意識というのは魂ですよ。 で、これは宇宙全体を支配している宇宙の意識というもの、早く言えば宇宙の魂とも言うべきものですが、それの一部分ですね。人間を生かしている実体、人間の魂はその一部分です。だから私たちは宇宙と本当は一体であるんですね。一体であるんですが、地球人はそんな概念が全くありません。まあ皆さん方は違いますけどね。一般の人はもう人間の肉体なんて一生涯終えて死んでしまえばもうそれきりだ、生涯はもう一回しかないから思い切りデタラメやってもいいから楽しんでおけというふうな、もう非常にこう刹那的な、つまらない考えを起こすんですが、本当は自分の肉体はなくなっても内部に宿っていた宇宙の意識、簡単に言って意識ですが、これはもう魂ですから、永遠の魂ですから、とにかくもう無限に永遠にこう転生を続ける、生まれ変わりを続けるんですね。それもとてもじゃないですが100回や200回どころではないんです。何億回、何百億回、何兆億回とも数えきれないほど、永遠の未来から永遠の過去から永遠の未来に転生を続けていくんだそうです。人間はものすごいもんですよ。人間一人のその本当の魂の年齢といいますかね。でこれを地球人は全くまだ知っていませんから、それで地球上の世界がまあなかなかうまくいかないんですが、いずれはしかしこれも来世紀の中頃になればですね、地球人も、この太陽系内の別の惑星の実態を知るようになりますから、そして交流するようになれば、そういう知識を得るようになって人間が目覚めるようになると思いますね。最近も日本がやっとまあ火星探査機のぞみというのを打ち上げましたね。それで昨日の朝ですか、大変遅れたんですが、ソ連それからアメリカに次いで日本が3番目でやったわけです。どこまでうまくいくかどうか知りませんが、まあ、うまくいけばいいんですが、そういうふうにどんどん別の惑星を探査する機運が次第に起こってくれば、本当の実態はもういずれわかるでしょう。火星に偉大な文明があって、そして素晴らしい、人間があそこで、生活しているんだということはいずれわかるでしょうね。ただし火星の都市は主にほとんどみんな地下に今作られているようです。火星の運河というのは昔は表面にあったんですね。スカパレリというような人が望遠鏡であれを発見してますが、今はそれをみんな地下に移しているそうですから、表面はもう単なる砂漠地帯にしか見えないもんで、人間はいないとか言って騒いでいるんですが、次に言ってますね。ソロモン王の神殿、あの30ページの中ほどのところで、ソロモン王の神殿が完成したときに、その時にまあ儀式を行いまして、ソロモン王が最も功績のあった人に、玉座、玉座というのは王が座るあの椅子を玉座と言いますが、その隣席に座らせると表明したんですね。で各技術者全員が晴れ着を着て出席したところ、一人の家事工が仕事着のままで入ってきて、それから家事工場から来たために焼けたエプロンと汚い手を見せていたと。で彼が自分から進んで王の隣に座ったというんですね。そこで普通ならまあぶっ殺されるんでしょうが、ソロモンは大変偉い人でしたから、その家事工の方を見て、なぜそこへ自分で座るのかと尋ねたら、家事工は立ち上がって、あなた方の骨を組むのか、誰が作ったのか、いやそれは君だとみんなが答えたと。そこで家事工は
41ページですね。その道具がなくてあなた方はこの神殿を作ることができたのか。みんなの答えはノーだ。だったら名誉は私のものだと家畜が言ったというんですね。これ確かに、まあ理論上ではその通りです。その通りですが、何せまあそのソロモンの時代といいますのは、だいぶ昔の大昔のことで、お父さんというのはソロモンのお父さんが有名なダビデ王ですね。イスラエルのそんなこの封建時代に、その家事公が、堂々と出てきて自分が一番偉いんだというようなことを言ったというのは、ちょっとこれは作り物が見えていますが、あるいはあったかもしれません。そしてそれに対してソロモンは何も言わなかったらしいんです。これがまた偉いですね。でこのことは私旧約聖書で昔から調べるんですが、出てないんです。この話は旧約に。ということはですね、要するにこれは聖書といいますのはね、旧約と新約ありますが、あれはほんの昔から伝わってきた膨大なその書類を編纂したんですね。あれは確か西暦の400年頃に編纂されました。そういうこれだけが本当だというふうに考えられたものだけを集めたのが旧約と新約です。あとの書類は外典として除けられたんです。多分その外典の方に入ってるかもしれません。この話は外典または偽という字を書く偽典ですね。こういうのがあります。かなりこれは新約の外典偽典などもかなりあるんです。売ってますよ。そっちの方が膨大ですね、量は。例えばイエスがエルサレムで十字架を担がされてゴルゴタの丘へ歩かされたとありますね。あの時に途中で、たくさんの人が見ていたんですが、そのベロニカという女性が見ていて、イエスがぶっ倒れて重たいですからね、十字架、本当は十字架を担いだんではなくて十字架の横首だけを担がされたんですが、縦の柱はあれはもう元からゴルゴタの丘に岩に穴を開けて立ててあったわけです。それが、十字架というふうに、これも、歪められて聖書に書いてあるんですが、とにかく横首だけでも大の男を一人こう絞りつけるんですから、ベニヤみたいなもんじゃダメなんで、かなり大きな材木の厚いものを担がれたと考えられるんですが、大体推定40キロあったと思われるんですね。材木だけで40キロといえばかなり重いですよ。中学校の生徒2年生ぐらいを背中に背負って歩くようなもんでしょう。で途中の人がぶっ倒れて、すりむいて顔に怪我したり大汗を垂らしてきていたのを見たベロニカという女性が、自分がかぶっていたスカーフを外してイエスの顔を拭いてやったという伝説がありますね。そしたらその顔にイエスの顔、そのスカーフにイエスの顔が映ったというふうに言われていますが、これは伝説ですけれど、ああいう話なんかも新約には全然出ておりません。ベロニカという名前が一箇所ちょろっと出てくるんですが、ああいう物語まで出てきませんが、あれは外典または偽典といわれるものの中に出てくる話なんです。だから本当にイエスの事跡あるいは言動を知ろうと思えば、外典偽典を全部読まないとダメなんですがね。しかしあれは膨大なものなんで簡単に読めないですが、日本語に翻訳されたものを売ってますよ。銀座4丁目の日本聖書協会という大きな書店がありますかね。そこへ行けば外典売ってます。外という字を書く外典ですね。 ですから今のソロモン王の話も多分これは外伝に出てるのかもしれませんです。まあ、イエスという人をしばしばアダムスキューは持ち出しますし、私もよく持ち出しますが、これはキリスト教という宗教とは何の関係もないんでして、要するにイエスという方は近世から2000年前転生して、イスラエルの土地に、当時はイスラエルとは言わないで、まあパレスチナと言ったんだよね、そこへ転生してこられて、そうして地球人を救うために地球人として、まあいろんな宇宙的な哲学を伝えたという方なんです。ところが新約聖書を見ますとね、あまりにも美化されていて、もう童話に近いような描き方がしてあるんです。ピンとこないんですね、現実感が起こらないんです。ところがこのイエスのことをですね、生々しくイエスを直接会った人が、イエスと会った人がその報告書を書いているんです。これはイエスに最後的には死刑を宣告したあのポンティオス・ピラトスですね。普通ポンティオ・ピラトと言われていますが、ローマ総督、言い換えればローマのティビリアス皇帝のいわば部下として、そのパレスチナの土地を治めるために派遣されてきた人です。でこの人があそこのエルサレムの中心街に大きな城塞を築いて住んでいたんですね。その城塞跡も今残っているんですが、去年私ら行きました時にちょっとそこに寄りたかったんですが、残念ながら時間なくて寄れなかったんですが、城塞の地下、あの石畳にみんな残っているんです、地下に。でローマ兵が暇な時にサイコロ遊びやってやるために掘り込んだという石畳に、そのサイコロ遊びの模様なども残っているんですがね、あれ見ると面白いんですが、残念ながらそれはちょっと見ませんでしたが、そのピラトが、イエスを処刑することは全く考えていなかったんです。逆にこれは素晴らしい人物だと、むしろ、ローマ側に対して非常に友好的な人物だという意味のことをローマ皇帝に報告していますね。でその報告書の内容が実はまだ保存されておりまして、それの写しがですね、コピーがアメリカの国会図書館にあるんだそうです。もちろんピラトが書いたのはラテン語ですね、古代ラテン語で、これを英文に訳したものを私、イギリス人の、あの研究家の、イギリスの研究家のパトリシア・ピンチというあの研究仲間の女性から、女性といってももう80ぐらいのおばあさんですが、それが送ってくださったものですから、それを訳した訳した文章を中に織り込んで、近世人イエスの実態と、それからその出現の意義、近世人イエスの実態と出現の意義と題する記事を書きましてね、今度今月出る142号の冒頭に載せましたから、あれぜひ一つ読んでください。それはイエスという人がいかにそのすごい人物であったかということが、分かります。ピラトはですね、イエスに前もって会ってるんですよ。非常に有名な人物だったから、話したいことがあるから来てくれないかと言って呼んだんですね。でその時ピラトは散歩中だったそうですが、イエスと目の前にこう向かい合って話す時に、もうピラトは体が震えて足が動かなくなったそうですね。それほどに大きなショックを受けたというんです。まあ今あんまり話すと面白くないですから、後でお読みになってくださいそういうわけでイエスという方がよく出てくるんですが、これはもっと近世人だったからだということのためです。そうして2000年後に 1952年11月20日にあのデラセンターへ、円盤が金星の円盤が着陸して出てきた金星人の男の人、これアダムスキーは仮の名前でオーソンと名付けていますが、それが実は昔2000年前のイエスであった人で、あの方はあの、十字架で本当に死んだんじゃないですからね、あれは仮死状態であって、殺されてから死んだと思ってあの墓の中へ葬られたんですが、葬ったのは、まあ、あれはアリマタヤのヨセフという市会議員ですが、その人が大きな布に包んで、雨布に包んで入れたんですが、夜中にスペースピープルが2人やってきて、特殊な放射線を放射、機械を使って放射線を放射して生き返らせて外へ連れて出て、そうして円盤に乗せて上空の母船に連れて行って、そこでしばらく健康を回復させて、それからまた地上へ降ろしたんです。それを見た弟子たちが、死んだ人間が生き返ったというんで復活したと言って大騒ぎになったんですね。そういういきさつがあります。でも最後的にはあのイエスは生きたままでどうもあの大母船で近世へ連れて帰られたと思われる形跡があるんですが、これははっきりしません。とにかく地球上では死んだ形跡がないんですね。それからイエスの母親の聖母マリアと言われる方、それとその他 2,3 の親しい人たちがやはり大母船で近世へ運ばれたと思われる節があるんですが、はっきりしませんです。まあ、とにかく私たちは万人、あらゆる人がみんな平等であるから、平等であるということはその能力において平等だという意味もありますが、根本的には宇宙の魂、つまり創造主によってみんな生かされているんですから、その意味ではみんな創造主の子ですからね、そういう意味でもう本当に絶対的に平等だということが言えると思うんですが、そこであらゆる人の内部に宿る創造主の魂というものを見つめるようにしておれば、あらゆる人を尊敬せざるを得ないということになるんですが、これがまた難しいです。まあラクダが針の穴を通るより難しいですね。ですが難しいからダメだと言って投げ出すよりも、まあ少しでも、まあ、2人でも3人でもいいから尊敬しようと、それはまず家族から始めるといいんですよね。自分の家族、家族同士といってもなかなかあのよく家族の不和がありまして、最近も新聞で見れば、年取った2人の夫婦の方が絞め殺されたというような家族の人がやったらしいんですが、痛ましい事件がありますがね。まあ、そういうこともあるんですが、やはりそうだね、一番身近な人から始めるんですね。家族または友人というような人を、相手がどんな能力があろうがあるまいが、もうそれは一切もう無視して、そうして、尊敬するということが重要になるんですが、難しいですね。正直に言って私も難しいです。でもまあなんとか頑張りましょう。ここまでで何か質問ありませんか。あんまり長くこうたくさん進みませんがね、この書物はもう世界で最高に重要な書物だということになっていますから、まあ少しずつねちりねちり、解説することにしております。何かありませんか。
まあ、質問なければまた後の質疑応答の時間に出していただければと思いますが、その時はまたたくさん質問が出ますので、ちょっとこの前、4月にですね、ちょっと先のことですが、4月にご質問が出ましたのは私、お答えできなかったもんで、5月は病気で休みましたからこれ失礼しまして、6月はまたこれもちょっと忘れておりましたもんで大変長くなりましたが、5月はまた大変悪かったと思いますが、その4月5日の月例セミナーで出ました質問をちょっとここでご紹介しますと、転生についてとあります。まず1番、地球人が過去生の記憶がないのはなぜでしょうかとあります。これ重要な問題です。第1番の原因は地球の波動があまりにも低すぎるんです。地球には惑星にはみんな波動があるんですがね、波動があるんですが地球の波動は非常に低周波で低すぎるんですね。でそういうところに生まれてきた私たちの肉体は高周波の波動を持つことができませんから、過去生を思い出す力がないんです。普通は特殊な人はやっぱりあるんですが、まあ、一般はできないんですね。ですが直接過去生の記憶を持たなくても人間は転生することができるんだ、過去生の記憶を思い出そうと思えば思い出すことができるんだということを聞いただけで理解される方はそれでいいんです。 GAP の会員の方はほとんどみんなそれを理解されるから、これは普通の地球人よりもはるかに程度が高いですよ、精神的に。それはなぜかと言いますと、皆さん方が過去生というものをちゃんと理解されるような、それこそ遠い過去生でどっか別の惑星かあるいは別なところでそういう知識を得られたから、その記憶がなんとなく残っているから、それで根性過去生のことを聞いても簡単にその、そうだそうだと言って理解できるんだということをアダムスキーが言ってますね。本当だと思いますよ。で2番目に、転生は同じ太陽系内同じ銀河系で行われてから他の銀河系へ転生するのでしょうか、それともその人のカルマによって地球より他の銀河系へ転生することもあるのでしょうかとありますが、これは私が聞いたところによりますと、同じ太陽系内同じ銀河系で行われてから他の銀河系へ転生するんじゃなくて、もうこの地球からいきなり遠い銀河系のどっかの太陽系の惑星に行くこともあるし、あるいはこの太陽系内の惑星に行くこともあるし、もう別に決まっていないようですね、転生する先は。ただしどういうレベルの惑星に転生するかは、これは宇宙の創造主が決めることであって、創造主がお前あっち行けこっち行けというふうに決めるんじゃなくて、何かの法則があってその法則に自動的に自分が当てはめられて決まるようです。だからどこへ行くかは全く自分でもわからないんですね。まあこの宇宙の宇宙空間というのが、まあ、無限と言ってよいほどに広い空間で、その中にある銀河系というもの、これももう無数にありまして、そしてまた太陽系惑星も無数にありますから、地球と同じようなレベルの惑星も随分あるわけですよ。ですからこの地球世界で何か非常に悪いことをした、人を何人もぶっ殺したというような人は、今この太陽系内で地球以下の惑星はないですから、今度は遠い銀河系の地球以下の非常に原始的な惑星へ送られるようになるでしょうね。だからこの銀河系には別に、断る必要ないわけです。次のご質問ですが、地下の環境問題が毎日のように取り上げられ地球を一つの生き物として捉えるのが当たり前となりましたと。10年前とは大違いです。で企業でさえもイメージアップのためかこの環境問題に取り組んでいます。 UFO 異星人問題も当たり前のこととなるのはそう遠いことではないと思います。でこれも企業が 企業が、なんという字ですかね、これは。ちょっと読みづらいんですが、企業絡みですか。企業絡みで広がっていくように思いますが、何か情報があれば教えてくださいとありますが、この直接な、そういう具体的なことを私はまだよく知っておりませんが、どっちみち、地球世界のいろんなその産業面で進歩的な役割を果たすのはやはり企業ですからね。やはり企業によっていろんなそういう、環境改善の方向に行くことは、これ間違いないでしょうね。今ガイア理論というのがありまして、地球は一つの生き物だというふうに見る理論があるんです。これは大変素晴らしい理論ですね。でそれによりまして、もう地球を生き物として見ようと、生き物だから大切にしようというわけで、非常に、環境の問題が大きく取り上げられるようになってきたのは大変これは良いことでして、例えば最近でもプラスチックの、製品を燃やすと、焼却所で燃やすとダイオキシンという猛毒が出ますね。そのために、最近も昨日でしたか、テレビのニュースでやっていましたが、都内のある区でですね、住民が猛反対して、こんなところで焼却所を作ってくれちゃ困ると言って、何か騒いでいる光景がテレビに出てきましたが、あれは大変いいことだと思いますよ。もう行政側は何でもやりますからね。したがってある程度は抵抗して騒がないとダメだと思うんです。